皆さんこんにちは、安西九郎平和原発独り言2019年の9月号をお届けする時間です。秋ですね。9月っていうとね、で皆さん秋っていうと漢字で書くと乃木編に日って書きますよね。なぜ日なのか。乃木編は稲穂がこう垂れた有様を表した部分だから、これは文句がないと思いますけども、なぜ右側に日って書くのかですね、あまり深く考えたことないかもしれませんが、昔はこの字はですね、もっとややこしい字だったんです。乃木編は同じなんだけども、右側に鶴亀の亀っていう字の下に点々点々って日を表す点を4つ書いた、そういう字だったんですね。面倒な字ですね。乃木編に亀を火で炙ってるっていうような感じですよね。なぜかというと、亀っていうのはこの場合は今の文字で言うと亀なんだけども、これは昔はイナゴとかバッタとかいうような虫を表す部分だったんですね、文字だったんですね。だからこれは乃木編、稲穂が実ったこの季節にどっと増えてくる稲穂などの田んぼや畑の虫、これを田畑を焼いて、虫を退治する、そういう季節だっていうことを表す字だったんですね。まさに田んぼを焼くことによって虫を退治する。それでこの鶴亀の亀にあたる部分、ややこしい字ですけども、今の亀という字の昔の亀という字はもっとややこしい字だったから、その部分を取り去って下にある点点点点、これは野菜を煮炊きする時の煮るという字ね、物という字の下に点を4つ書く、あの点点と同じで火の意味なので、点点点点って書く代わりに火って書いて、乃木編に火と書いて秋っていう意味にしたんですよね。ところが面白いことに、大相撲などは一番最後の日のことを千秋楽って言って、一日千秋の千、まあ百千の千ですね、それに秋って書いて、千秋楽と書くんだけども、歌舞伎なんかの千秋楽っていう字見たことありますか。乃木編に日って書くんじゃなくて、乃木編に亀って書いてあるんです。古いさっきの字の上の部分の亀を残してですね、それで千秋楽と呼んでるんですね。だから大相撲と歌舞伎では秋に相当する漢字を、大相撲の方は今我々が使っている乃木編に日って書いて、千秋楽の秋と読ませて、歌舞伎の方は乃木編に亀と書いて千秋楽の秋と読ませるっていうね、ちょっと面白い現象が起こっています。だから、秋だけじゃなくて春夏秋冬それぞれの漢字についてなぜこんな字を使うのかなっていうのを考えてみるのも面白いかもしれませんね。パソコンがあれば、次元、文字の源ですね、それを調べることも割に簡単にできますので、そういうのちょっと興味を持って調べてみると、子供にこの字はなんで こんな字を書くのかっていうのを説明するとき、ちょっと言われるかもしれませんね。まあそんな秋で、たかが秋だけども漢字一つ取ってみてもなかなか面白いですよね。この頃大雨がよく降ります日本列島ね、まあ、九州中国地方などに時々ものすごい雨が降りますけども、今日出かけに私もひどい雨に降られました。それでひどい雨に降られたんだけども、雨のひどさ、雨のすごさ、降り方、それを表す言葉が私にはよくわからないんですね。気象庁が定めた決まった呼び名があるんですよね。やや強い雨っていうと1時間あたり10ミリから20ミリ、10ミリっていうのは1センチのことですけども、1時間家の外にたらいを出しておくと そこに1センチから2センチぐらいたまるとき、それが10ミリ以上20ミリ未満のやや強い雨っていうんですけども、気象庁はその時ですね、人の受けるイメージまで文字で決めてあるんですよね、ザーザーと降るということになっています。10ミリから20ミリの雨はね、それで地面からの跳ね返りで足元が濡れる、そして家の中にいても雨の音で話し声がよく聞き取れないというふうに気象庁は表現しています。だけど家の中にいて雨の音で話し声がよく聞き取れないかどうかは、その家の防音効果にもよるでしょうからね。コンクリートの家の中にいればそんなこともないだろうけども、木造モルタル家屋、我が家みたいなところにいると確かに雨の音が聞こえるかもしれないですね。これがザーザーと降るっていう程度なんですね。それで1時間に20ミリから30ミリの雨のことを強い雨ってこう言うんですけども、人が受けるイメージは気象庁の表現によれば土砂降りっていうことになってるんですね。分かったような分かんないような、とにかく激しく降ってるという様子ですね。傘を差していても濡れるですね。寝ている人の半分ぐらいが雨に気づくっていう表現で気象庁は表しています。でそれより強くなると、1時間に30ミリ以上50ミリ未満、たらゆう家の外に出しておくと1時間あたり3センチから5センチぐらい雨水がたまる、そういうのを激しい雨と呼んでいて、人の感じ方として、人の受けるイメージとしてはバケツをひっくり返したように降るっていうふうに気象庁は表現する。これ気象庁ね、いい加減に言ってるわけじゃなくて、平成12年14年29年とかちゃんとその都度表現を一生懸命検討して、表現を変えたりなんかしてるのでね、相当マジに検討した結果そういう表現を定めているんですが、バケツをひっくり返したように降るっていうんですけども、これが分かんないですね私にはね。バケツはひっくり返すことあるけども、だいたい床の面に置いてあるバケツにつまずいてひっくり返すとかいうことで、この頭より上でバケツがひっくり返って水がもう落ちてくるなんて体験はしたことないんですけども、一回ひっくり返しただけじゃなくてそれがずっと雨として降ってるんであれば、バケツを次々とひっくり返したような雨が降るっていうイメージがなかなか湧かないんですね。道路が川のようになるっていうんですが、今日出がけの我が家の、ちょっと坂道になっているところはまさに滝の、道路が川のようになっておりましたから、一時的にその時間帯はですね、1時間あたり30ミリから50ミリの激しい雨が降っていたんだと思いますね。それでこの頃降る雨の中には特に夏場から秋にかけてですね、非常に激しい雨っていうね、1時間あたり50ミリから80ミリの雨が降る、ゴーゴーと降り続くっていう、で滝のように降るっていうふうに気象庁は決めてるんですけども、これはなんとなく分かったような分かんないようなですね、傘は全く役に立たなくなるっていうわけですけども、水しぶきであたり一面が白っぽくなって視界が悪くなるっていうんですね。で80ミリ以上の雨になると猛烈な雨って言いますね。この頃テレビの気象ニュースでも、何々地方には明日これこれの時間帯に猛烈な雨が降るでしょうって言うんですけども、それは1時間あたり80ミリ以上ですね。息苦しくなるような圧迫感があって恐怖を感じるような雨だっていうんですね。傘はもちろん全く役に立たないっていうわけですが、だから雨の降り方についても、気象庁公認の表現があるんだけども、バケツをひっくり返したような雨っていうのは分かったような分かんないようなですね感じがするんですね。どうなんでしょう、雨でもこんなよくピンとこないっていうような感じだから、僕のが専門にしている放射線のレベルの表し方なんていうと、普通放射線のことはあまり 習ったことのない人にとってはもっと分かんないですよね、きっとね。1時間あたり 0.05 マイクロシーベルトの放射線なんて言われても全然ピンとこないかもしれないですね。まあ、しかしですね、それを正確に分かるかどうかということはあまり重要じゃないと思いますね。我々自然界にこうやって生きてると毎日のように天から降ってくる宇宙線とかですね、地面の中に含まれている天然の放射性物質から出てくる放射線とか、あるいは食べ物の中に入っている天然の放射性物質から来る放射線とか、そういうのを受けて暮らしているので、まあ、その普段我々が自然界から受けている放射線と比べてどれぐらい強いか弱いかというようなことさえ分かれば、大体気にするレベルなのかそうでないレベルなのかというのは大体見当つくと思いますので、まあ、細かい数字の表現は我々専門家に任せておいていただいてね。で、我々がこれこれした方がいいよっていうふうに勧告を出したらば、ちょっと参考にしていただきたいですね。雨の場合も、まあ、降り方について気象庁公認の表現がありますけど、そこで、非常に激しい雨が降ったなんて時には復旧不要な外出は避けた方がいいでしょうとか、気象庁がそういう勧告を出しますけども、放射線についてもですね、いざという時に我々が勧告を出しますので、それを参考にしていただければいいと思いますね。今日雨の話をしましたけども、日本には雨の降り方を表す気象庁公認でない表現がいっぱいあります。しとしと降るとかね、じゃあじゃあ降るとか、いろんな表現がありますけども、これにちょっと戸惑ったのがラフカジオハーンっていう小泉八雲っていう、まあ日本に住み着いた作家、怪談っていうね、 お化けの話、日本に伝わってるお化けの話、面白がっていっぱい翻訳した人なんですけども、この人が本当に困ったんですね。日本の怪談話の中に雨がしとしと降っていたとかいう表現が出てくるんだけど、日本には しとしととかザーザーとかいう降り方に関する表現が山ほどあるので、ついにラフカジオハンも困ってですね、 It rains しとしとって言ったんですね。It rains 何々ってね、降り方を後につけるんだけど、訳しようがなくなって It rains しとしとって訳したりしたんですよね。面白いですね。日本人は自然の変化にとても敏感でね、それを表現する言葉もいっぱいあるので、必ずしも翻訳ができないような言葉も含めて、我々日常生活何気なく日本文化を味わっているんですけども、まあ、外国から来た人から見ると何じゃいこれと思うようなことがいっぱいあるようですよね。まあ、そういうことは放射線についてはどうせ、放射線がしとしと降るなんてことはありませんのでね、数字で表される、まあ、その放射線を測る装置がちゃんとあってね、それで我々がきちっと測った上で今どういうふうに警戒した方がいいのかということを勧告したりしますので、また参考にしていただければよろしいと思います。それじゃあ、まあ9月も元気で暮らすことにしましょう。また来月お会いします。さようなら。